ことによると、キリスト教とは結局のところ、正しいことを行うことを心がけながら、より良い人生を送ることであるというように考えている方がいるかもしれません。しかしそれは本末転倒した考え方です。キリスト教とは、私たちが何をすべきか、どのように生きるべきかということではありません。何よりも最初に大切なことは、神がキリストにおいて何をしてくださったかということです。神がどのような方なのかを最初に知っていなければ、私たちがどのように生きるべきかはわかりません。ですから最初に、神の御名は聖なるものであると口にすることによって、どのように生きるべきかが私たちに告げられるのです。創造主を知ることから、被造物がどこを目指して歩いていけばよいかが告げられるのです。これはアメリカの神学者であり牧師である W.H. ウィリモンという人と S. ハワースという人の著書で、主の祈りという本を書かれた、その中にある言葉です。この先生たちは大学のチャプレンなんかもして、学生たちにいろいろ聞かれるようですね。ですから一冊の本になってますけども、とても現代的な、私たちにぴったりのことが伝えられているわけですが、ここで創造主を知ることから、被造物がどこを目指して歩いていけばよいかが告げられるのですというふうに言われています。今日から教会の暦が変わりました。降誕前節、クリスマスの準備の、広い意味での準備の期間に入るわけですが、その一番最初の主題が創造、そして中心のテキストが今日から旧約になります。その創世記の一章一節、一節からです。この創世記はお読みいただくと、世界が作られた順序が書かれているわけですけれども、もうすでに天上に行かれた左近清という東京神学大学の旧約の教授が、こういうふうに言われました。創世記一章は、世界がどのようにして成立したかを記したものではない。そうではなく、世界と人間の存在の確かさがどこにあるかという、当時の緊急かつ根源的な問題に答えたのである。創世記一章が深く見つめているのは、世界の不確かさである。それは二節に現れる。それは、地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた、書いてあるわけですが、この動いていたという言葉は、走り回っていたっていう、そういう表現なんですね。この創世記が書かれたのは、紀元前6世紀のイスラエル、ユダ王国の滅亡以後、つまりそれをバビロン捕囚というわけですが、国が滅ぼされ、エルサレム破壊され、そして人々がバビロンまで、つまり今のイラクまで抑留される、ですからもう全てが終わったという、そういう状態の時に、イスラエルの人たちの信仰がまた燃え始めたのですね。地は混沌であってと言いながら、神の霊が水の表を走り回っていた。しかもその最初の言葉は、はじめに神は天地を創造された。このはじめにっていう言葉は、すべての根源はっていう意味を持ったはじめです。だからすべての根源は天地創造の神にある。そしてその神なしに一切のものはあり得ないという主張が、この創世記の創造物語なんです。当時の科学的な認識は、地球が平らで、宇宙が、空が丸かったという認識ですから、これをもってですね、世界が どのようにできたのかを示した真理の書だっていうふうに言うのは、これは悲劇の引き倒し。私はそういう聖書の読み方を聖書偶像主義と呼ぶのですが、そうではなくて、このメソポタミア地方にあった創造物語を材料にしながら、もう打ちのめされてしまった当時の人々が、まだ違う、終わりではない、始まりなのだ、という、そういう信仰を力強く宣言したのが、この創世記一章だというふうに言えると思うのです。その意味で、私は今日は、いつも始まりというふうに題をつけました。永遠の命っていうことが言われるんですが、永遠の命っていうのは、無限に生き延びるっていう意味ではなくて、神と結びついた、つまり永遠なる神と常に結びついた命。それは具体的にはどのような生き方になるかというと、今、ここに生きる。つまり、常に今、過ぎ去った過去はもう取り戻せない。未来はまだわからない。とすると、今、ここに生きるっていうことは、今から始めるっていう。常に、いつも始まる。何を始めるかっていうことを問われるときに、神を見上げたときに、さあ、やりなさいよっていうふうに言われる。で、今日は本当は私がこの創世記は大好きなところですから、じっくり、説明をしたいという気持ちがあるのですが、限られた時間ですから、その次に飛んでですね、一章の26節に、神は言われた。つまり我々が何をするかっていう部分ですね。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造されたっていうふうに書いてあります。ここでまず、あれって思うのは、神はただ一人なのにどうして我々っていう複数で言うんだろうという感覚。お感じになられると思うんですが、これはやはり昔から議論のあるところでいろんな意見があるのですが、このところ落ち着いている意見は、当時の考え方、これは旧約聖書の考え方、ヨブ記などにもあるわけですが、神っていう時に天上の会議、天使たちが常に一緒にいて、つまりヨブ記の最初もそうです。神のところに天使たちがいて、そしてその中に悪魔も入ってる。で、悪魔に、その、ヨブの誘惑をすることをお許しになるっていうので、始まるわけですね、ヨブ記の一章。だからそれと同じで、神って言った時に天上に天使たちがいて、そしてその意思、神の天上の会議において、こうだっていう、そういう表現。それが我々にっていう表現になったんだろうというふうに言われてるわけですが、ここでもっと大事なことは、我々に似せて、そして27節、神はご自分にかたどって人を創造される。この似せてとかかたどってっていう言葉は、今よく使われるイメージっていう言葉です。で、このイメージという言葉はですね、この単に似てるっていうふうな、あるいは我々が考えるような、何か似てるっていう感じの意味じゃなくて、我々は神に似てるっていう言い方じゃなくて、当時のこの考え方っていうのは、これはアメリカの旧約学者の B.W. アンダーソンっていう人が、新しい創造の神学という中で述べてるんですが、この考えはエジプトの考え方の影響を受けてる。で、エジプトにおいては、その王が、その、王の位置につくときにですね、こういうふうに祭司に言われるんですね。あなたは私の愛する子であって、私の仲間たちから生み出されたのであり、私が地上に立てた私のイメージである。私はあなたが平和のうちに地上を治めるようにする。っていうね、この、いわゆるエジプトの王はファラオですね。ファラオは、まあ、エジプトの神々から、 私のイメージとしてあなたを認めするという言い方。そのイメージというのは、私の代理としてって言います。だから、ここで、この、ご自分にかたどってということは、神の代理として人をお作られた。だから必然的にそこで人がしなければならないことは、神がなさることを人がするということです。だからここを取り違いをすると、神から委託されたから、我々が何でもできる。で、我々が決めたことが全部真理なんだっていうふうになりがちですが、そうじゃなくてもっと大事なことは、神が地上に向かってしようとしておられることを、お前たち頼んだぞっていう、その代理の使命のことを意味している。だから、この混沌としても、いわゆる神も人もあるものかという情勢の中に置かれたユダの人たちがですね、終わりではない。我々の神は生きておられる。そしてこのことを通して神はまた何かを始めようとしてられる。我々にとっては、だから何があってもそこからいつでも始めるのだ、出発するのだっていう、その信仰に強く促されたに違いない。だからそれは私たちの究極の終わりは死で終わりだというふうに考えがちですが、これは先週もちょっと申し上げたように、終わりじゃなくて変わることでしかない。あるいは新しい命への誕生でしかない。だから常に今からという歩みがある。そうすると終わりのこともしっかり神が完成してくださるということを持っている人は、ゆとりを持つことができる。つまり、心のゆとりがユーモアを生むわけですけれども、この死を迎えるための準備ということで有名なのは、女子大学のアルフォンス・デケン教授ですが、このデケン教授が、つい最近ですね、よく生き、よく笑い、良き死と出会うという本の中で、このユーモアとはにもかかわらず笑うことであるという。つまり、今から始めるんだぞっていうことは、どういう状態にもかかわらず、神が共におられて、だから笑うんだ。笑うことができるということなんですね。そして一人のご婦人の死のことをこのように述べていらっしゃいます。彼女は11人の子供を立派に育て上げて、その時91歳でした。そしてとうとうお医者さんがですね、もうあと3時間でしょうっていうふうに言われて、そしてみんな家族は全部揃ったのですね。そしたら昏睡状態のように見えていたんですが、カトリックの信者で、ちょうどそこにも司祭が来てましたから、もう、お母さんと話すことはできないけれど、みんなで祈りましょうというわけで、そして、短いミサを捧げて。それが終わると、その、91歳のおばあさん、急に目を覚ま、開けてですね、私のために祈ってくれてありがとう。ところでウイスキーをいっぱい飲みたいのだけれども、みんなびっくりしたんです。だいたいこの方はね、お酒なんか飲んだことない方なん、飲めない方だったんですが、ウイスキーをいっぱい飲みたいのだけれども。それで子供の一人はもう最後だからと思ってですね、グラスにウイスキー入れて持ってくると一口シュッと飲んで、ぬるいから少し氷入れてちょうだい。また慌てて、氷氷って言って、それで氷を入れて。そして、お母さんはそれを美味しいわって言って全部飲んでしまったと。その次にまた、タバコが吸いたいわって言い出した。それでたまりかねた長男が、お医者さんがタバコはいけないって言ってますよ。もちろん吸ったことはないんですね、これまででもね。そうするとお母さん、死ぬのはお医者さんじゃなくて私ですよ。タバコちょうだいって。厳命されたんで、また慌ててタバコを用意して。 そして、ゆうゆうと一服つけて吸った後に、みんなにありがとうって言った後で、天国でまた会いましょう。バイバイって言って横になって、そのまま息を引き取った。霊賢先生は、こういうふうに注釈を加えています。彼女はそれまでに何度も親戚や友達の葬式に出て、皆が涙を流して悲しむのを見てきました。それで自分の死によって子供や孫たちを悲しませるのではなく、明るい雰囲気のコメディを残そうとしたのでしょう。なんという美しい愛と思いやりでしょうか。私たちは人生最後の3時間ではもう何もできないと思い込んでしまいますが、この母親はユーモアによって子供と孫たちに生涯忘れられない貴重なプレゼントを残したのです。すごいですね。だから、とことんダメになってもまだ終わりじゃない。まだ始めることがある。これが永遠の命です。祈りましょう。聖なる御神様、今日もお招きいただいてありがとうございました。どんなことがあっても滅びない、あなたの命を確かに保証していただいて、今日もこの礼拝に加えられておりますことを感謝いたします。あなたの御前にあるときには、過ぎ去ったものはもう取り返せませんけれども、常に輝く未来があります。常に出発でした。どうぞ、くじけがちなものですけれども、あなたを見上げて、はじめに天地を創造されたっていう、あなたの宣言に従って、勇気を持ってまた始めることができるようにお助けください。主の御名によって祈ります。アーメン。